マミット FM は IT 企業で働くママエンジニアとママ PM が子育てやテックについてお話しするポッドキャストです。はい、ということで、
はい、
なんか慌ただしかったですね。大丈夫ですか？
すいません、今ね、プロダクトのリリースに向けてでございまして、
はいはい、リリース大丈夫です？かぶった大丈夫です、
うん、なんかね、 GitHub の一周を今みんなで潰してたんだけど、
うんうん、
だからなんか、やばい、時間過ぎてるやんってなっちゃった。
ああ、いえいえ。ちょっと押したから、その時間までに、授乳を、赤ちゃんちょっと騒いでたから、しようと思って、けど、なんかちょっとうまくいかなくて、今、拒否されて、今母親に来てもらって、ほいって預けてっていう。
今日はお母さんいらっしゃるんですか？
そうです。もう最近は、この収録の日は、母が来る日に合わせてやってます。それか、お出かけ昼間かな。
最高だよね、そう、サポートをしてくれる人が、おそばにいるっていうのはね。
そうですね、まあ、あえてだからそう引っ越すときに実家の近くを探しましたね。
ああ、素晴らしいわ、
うん、そうそう。じゃあねえ、今日はなんか最近あったことから話しますか、
うん、そうだね。あれ、なんか私急にゆうちゃんの声が
聞こえない？今どうですか？あ、そう、それでなんかちょっとこのポッドキャストがあれですよね、私の方で収録してるじゃないですか、録音してるから、なんか松井さん側の声が結構なんかちょいちょい聞きづらくなる
じゃないです
か、はいはい、だから、うんうん、そう、改善どうしようかなと思って、ちょっとアンカーの iPhone アプリで撮ってるんですよね、これ。
そうそう、
で PC で撮れたら一番いいんですけど、なぜか2人でっていうのか、2人以上でっていうのが、なんかアプリからしかできないらしくて、とりあえず今iPhone アプリからやってるんですけど、で私今日も気をつけてるのが、ネットワークを一番強いのにつないでおくっていうところと、
はいはいはい、
あと、そう、前の前回のとか聞いてたら、通知だから、うんうん、iPhone だからピローンとか言って通知来るから、そのタイミングでやっぱりこっちも聞いてるし、
はいはい、
やっぱり一瞬音がちっちゃくなっちゃうっていうことが分かったので、今、通知を全部でもオフにするみたいなのがちょっとなんか、一括オフっていうのはないさそうだったんで、でも全部なくてオフにするの大変そうだったから、はいはい、なんか見てたら、まとめてサマリーにするみたいな設定はあったんで、
へ
だからそう、この時間じゃなくてちょっと一旦今の時間をリアルタイムでの通知をしないっていう設定にしております。あ、ね、私はそうなんで改善するといいなと思います、
本当は PC で、ね、できれば一番いいんだけど、マイク変える
し、うん、ですね、なんか他の方どうしてるのか分からないですけど、な、多分 Zoom とかで
ね、多分ネットで録音してアップロードしてるんだろうね、きっとね。
多分そうなんですよね、
うんうん、
でこのアンカーは全部そこら辺が一括でできるから、もう最、はい、これしかまだ試してないんですけど、収録からそのまま編集からそのまま公開から、そしてブロードキャスト、他のなんつうの、クロスプラットフォーム対応も、うんうん、なんか本当にワンストップでできるポッドキャスト専用アプリっていうので、はい、めっちゃ使い勝手良いから今これ言ってるんですけど、唯一ね、このアプリからしかなんか2人で喋れないっていうところがない、なんか今のところどうにかねって思いながら、ちょっとなるべく、はい、2人とも iPhone の近くで喋るようにしましょう、
はい、なるべくね、首を振らないようにとか気をつけてはいるんだけど
そうなんですよね、ちょっとこうなんか喋りながらあーとかって髪をかき上げた瞬間とかにちょっとなんか
聞
こえづらくなったりとかしてるっぽいんですよね、
う
ん、どうやらね、
うん、はい、どうもね、こう身振りが結構激しいもんでね、なかなか難しい
そうですよね、
一人で話してるのに
じゃあ改善をしながらということで、はい、進めてまいりたいんですけれども、
はい、
なんかね、私昨日ちょっと一つね、あ、今日喋ろうと思って気になることがあって、
う
ん、なんか娘がピアノをやってて、先生が家に来るんですよ、
うん、あ、こういうタイプのピアノレッスンもね
そう、なんか赤ちゃんいるから、そう、今年はほら育休だからいっぱい習い事試そうと思っていて、
はいはい、
そう、でも赤ちゃんいるのになんか連れてったりしたら結構めんどくさいから、なんか来てくれるタイプがいいなと思ってて、うん、そう、それでうちに来てもらってやってるんですけど、その先生が、まあ、うちの母親ぐらいの年代の方なんですね。3人子育て、あ、子供3人いるとなんか教育費とかが大変よねみたいな感じで言われてて、
うんうん、
なんかお父さんに頑張ってもらわなきゃって言われたんですよ。で、おって思って。
はいはいはい。
なんかでも確かにちょいちょいこういうことなんかあるなと思って、これぞなんかザ・無意識バイアスだと思って。
あ、本当ね。
ああ、普通に自然に、ああ、 お父さん大変ねみたいなことをたまにそうかみたいな、3人子供いてみたいな、お父さん頑張んなきゃねみたいなことなありませんっていう、
ありめちゃめちゃある。私はだから、まあ、母親が結構最たるで、結構なところでいろんなところで最たるってわけではないんだけど、
うん、
私が多分こう、まあ、今のなんていうのかなスタイル、私がまあなんていうのこう家計の主たるなんで、うん、このスタイルでやっぱ痛いし、そもそもやっぱりその働かないって選択肢が私にはないなって思ったの、うん、結構ちっちゃい時で、
はい、
やっぱうち母親がガチの専業主婦だったんだよね。
はいはい、はい、
父親がもう本当になんかいわゆるザ昭和かたぎの男みたいな。
おお、そうなの、意外。
そうなんだよね。で、あるんだでしょ。でなんかやっぱすごく自由がなかったのよ私の母親って。なんか例えばお友達とランチを食べに行くのにも、
うん、
なんかやっぱその例えばちょっと友達とね出かけて、
うん、
あの帰ってくるのがちょっと遅れて、
うんうん、
うちのお父さんってなんか営業職で結構まあなんだろう裁量労働まではいかないけど、結構なんかまあノルマが達成できてればいいわみたいな感じだったから、はい、結構早かった毎日帰ってくるのも、結構5時半と6時にはそう家にいるタイプのお父さんでね、
はいはい、
でそれだから結局例えばさ、ちょっと今日お父さんなんか遅いみたいだからって言って、ちょっとじゃあご飯でも食べに行くとか言って食べに帰ってきた時にいなかったりすると、うん、もうすんごい激怒みたいな。
そう、
うん、本当にそういうタイプだったんだよね。でやっぱそういうの見てたから、
うん、
やっぱり自分でやっぱこう稼いで自分でこう生きていくことができないっていうのは、
うんうんうん、
こんなになんか自由が奪われてリスクが高いんだなっていうのをすごいずっと感じてて。
お、反面教師パターンですね。じゃあ
そうなの、うん、でなんかそれはすっごい私の中でずっとなんか潜在意識の中にやっぱあって、
あ
でもなんかそれが多分でも当たり前になってたんだろうなっていうのはもうすごいあるんだけど、うん、なんかそれが結局私がこういうまあタイプのこう家族の、ね、スタイルでいるから、よくうちの母親も本当にいい旦那さんねとかって言うわけよ。
うんうん、
例えばその家族普通になんかやることとかが
うんうん、
いい旦那さんねっていうのよ。
あ、私は旦那さん家事やるから
そうで、私は毎回それに対してはてなってなるわけ、
うん、
でまあそれは多分世の中のきっと一般的ななんかこう男性観からするとあんまりやらない人が多いというか、うん、なんか女性がそういうのを当たり前にやるよねみたいなのが多分前提にあって、
うん、
なんか協力的な旦那さんって本当にいいよねって感謝しなさいよみたいな言い方をされるのよ。
ほーそっか。
でもそれは私はもう結構なんか何回か言われたことがあるんだけど、毎回なんでって言ってるんだけどまあまあそれはさ、でも当たり前に感謝はするじゃん。だってそれは別に、うん、あお互い様じゃん。でもお互い、
いや本当お互い様だから同じことやってるだけなんですよね、お互い。
そうなので私はそう、だから旦那が特別やってるとも思わないし、うん、てか人間生きてればやんなきゃいけないことがあってそれをただ分担してるだけだから相手が偉いもだから逆に言うと私が偉いもないし、
うん、
相手が偉いもないじゃんみたいな、
うんうんうん、
っていう風に普通に思ってるから、なんかそれをすごいなんか言われた時に
違和感ありますよね、
うん、違和感がある。そうなんかはっていうか、別になんか怒るわけではないんだよ全然、うん、えなんでそう思うんだろうって不思議に思うっていうか、
うん、
でも全然やっぱ感覚が違うんだなっていうのは、やっぱその世代なのか、
ね、
まあ世代でもそう考えてない人ももちろんいると思うし、
ね、
でそういうふうに考える人多いんだなって思うよね。
なんかだからポロッとこう出ちゃうんですね、言っちゃう。なんかうちもなんか、うち母は専業主婦だったんですけど、
うん、
でもなんか全然その松井さんとは違くて、うち母がめっちゃ強いみたいなパターンだった
んです。あ、
全然、
うん、
親はなんかすごい旬って感じだったんですけど、まあ、でもなんか途中まで専業主婦で、まあ、なんか途中からはパートとかやってましたけど、でもなんか私とかがこういう働き方してるのを、うん、多分なんか今の感覚に合わせなきゃいけないって多分思っているのか、まあ、そういう感じのことは言ってこないし、むしろ本当その仕事があるからっていうのには、うん、全面的に協力はするって感じですね、私の仕事も、うん、あるからちょっと預かってみたいな。まあ、あれは言いますけどね、そのパパがものすごく家事やるので、 だからやる。いや、私が本当にね、本当にやんないっていうか、やってもいいんですけど、だからそのパフォーム、コスパ悪いんですよ、私がやるとっていう。なんか遅いってい
う。まあ、そうだよね。得意不得意あるもんね。
そうそう。という言い訳をしてますけどね。まあ、家事結構やるから、うちの母とかは、なんか、うん、すごい、パパは助かるわね、みたいな感じでは言うけど、うん、まあ、そう。ただ、そのね、ピアノの先生とかは、うん、普通に、やっぱ出ちゃうもんなんだな、みたいな、って感じたっていう、そのジェンダーロールの話ですけどね。
うん、
それに関してはそう、なんか他にも思ったことがあって、
うん、
ピアノ先生じゃなくて、あのなんだっけ、あれアマゾンプライムでね、ちょっと前ですけど、
うん、
島次郎よくやってた、はいはい、
うんうん、
私もうちょっと小さい時島次郎見てて、なんかこう一、うん、回、まあ、現代の島次郎を見て、でお父さんがなんかパンケーキとか焼いてるんですよね、現代の島次郎って
、うん、
で、その関連で下に古いやつが出てきてて、
はいはいはい、
そうで、なんかちょっと前の10年前とかかなのやつが出てきて、うんうん、それをなんか見てたら、なんかすごい全然違うことになってて、家庭内の役割がお母さんがなんか本当正座してお父さんを出迎えているみたいなシーンとか
どんなの
普通になんかお父さんお帰りパパみたいな感じとか、
うん、
まあ基本お父さん座って食事、子供たちと食事して、お母さんがまあ料理してるっていう、うん、いわゆるっていうね、
うんうん、
料理運んできてテーブルになんかこう出すみたいなんとかを見て、なんか本当ね、今まで全然感じてなかったけど、強烈な違和感をそれを見て感じましたね、はいはいはい、うん、おおと思って、そしてね、現代のその教育コンテンツはすごく役割気をつけてるんだなっていう、そのジェンダーの、
いや本当そうだと思うね。
あれですよね、 CM とかも、洗剤の CM にめちゃくちゃ最近は男性がのタレントが出てるみたいな、
はいはいはい、
なんか、はいはい、うん、意図的にやってるみたいですね、
うん、あるよね。だからまあ、そのなんてセサミストリートとかにもなんだっけ、なんか自閉症のキャラクターだったっけな、自閉症って言わないのかな、なんだろう、そういうなんか、
うん、
ドラマの、
はいはい、
タイプのなんかキャラクターを追加したりとか、なんか多分海外も結構なんか、そういうのがあった気がするな。ちょっとそれ正しいかわからないからあれだけど、なんかそんなこととか、いろいろやっぱ子供たちが見るようなコンテンツから、やっぱそういうところを是正していかないと、
うん、
そうなんかダメだよねっていう、
そうですね、
意識されてるような気はするよね、うんうん、
セサミストリートすごいですね、そんな、
そんなキャラクターが多分ちょっと、うん、あ、なんかそんなことあるんだって思って、私をへーって見てた気がする、うんうん、そうで、島次郎も多分最近のやつとかはなんだっけ、結構家族のスタイルがいろいろあったりするよね、う
んうん、なんかあれですよね、ニャッキーが途中からキャラクター追加されたじゃないですか。
あ、そうあれはシングルマザーなんだっけな。
あ、シングル、あ、そう、そうかも、シングルマザーかわかんないけど、お母さんがとにかく、
そうそうそう、キャリアバリバリキャリアウーマンみたいなタイプ
の、そう、あれもね、多分ミミリンが、今まで女の子ミミリンしかいなかったじゃないですか、あのお花畑キャラクター、うんうん、だから追加されたんだろうなみたいな、
うんうん
う
ん、
そういう歴史的背景をいろいろね感じますよね。
そうそうそう、だからなんかそういうバリエーションをね、まあ、そのキャラクターを増やすことでいろいろ、
そうね、
だなっていうのを感じるよね、
感じる、そのね、多様性とかっていうところと触れながら生きていると、うん、その教育コンテンツ、Eテレとかもそうだけどね、なんか見てるといろいろ気をつけてるんだなっていう、
うん
うん、なんかそのセサミストリートの話で思い出したけど、 ADHD の子が、うん、クラスにいて一人いて、はいはいはい、その子がどういう風に見えてるか、なんか周りから見るとすごく変わった子だって思われるけど、
うん、
あのその子の視点で見たあの頭の中みたいなのをあの、うん、そう詳細にEテレでやってるの見て、なんか、だいぶそう感じたなと思って、そう
合ってた、やっぱり、まあその、
うんうん、
ジュリっていう名前のキャラクターがセサミストリートに追加されてて、やっぱりその自閉症スペクトラムの診断を受けてる子だっていうみたいな、うん、
そうなんだ、知らなかったね、そういった、そう
そう
ね、ちょっとあのしょっぱなから本題みたいな、アイズブレイキングというよりかは本題みたいなこと言っちゃったけど、うん、なんかそう、松井さんとかなんかありますか、ホットな最近のトピックスは。
そうだね、なんかちょっとやっぱリリースも出したんだけど、その会社でそのダイバーシティ&インクルージョン
な、ね、それな、
取り組みをちょっと今年から始めて、うん、ボトムアップ的な企画ではあるんだけど、
うん、
でもやっぱなんかいろんな人と話をそういうする機会とか、まあなんかちょっとコミュニティまではいかないけど、こう座談会をやってみたいみたいなことをこうしてると、まあ、こと私の周りに、性別役割バイアスみたいな
のって
、あんまりこう意識すること、正直あんま会社でも ないというか、当たり前にこうみんな、こう男性もなんか育児参加してるし。
そうなんですよね。
そう。結構それがね、なんかね、あ、すごい普通なのよ。なんかこう、例えば、あ、今からちょっと子供のお迎えに行ってきますとかっていう、みんな普通に男性だろうが女性だろうが関係なく言うし、なんか、ね、なんかこう、ランチミーティングとかしてると、赤ちゃんが突如こう、あ、ちょっと泣いてますみたいな感じで男性が抱っこしてて、普通にあやしてたりとか。そう考えると、本当になんか、やっぱこ、私たちの子供の頃からって考えたら、本当この20年で、すごいやっぱ大きく変わったなって感じるタイミングが、なんかこのコロナでこうリモートになったからか、すごいなんか可視化されたっていうかさ。
いや、本当そうですね。
すごい感じるのよね。
これによって、多分本当リモートで働ける家庭かどうかでまた分かれますよね、その。
いや、そうなんだよな、本当に。
うん、だから言うてもうちとかはパパはどうやっても外でしか働けない人だから、うんうん、あの、とはいえ別にうちは全然その育児参加っていう意味ではしてはいるんですけど、なんかより多分企業とか、うんうん、うん、なんかまあそのリモートベースの人の、まあ、特にお父さんとかの方がなんか家庭参加しやすくなった感はどうやってもありますよね、コロナで。
うん、そうだからなんか難しいんだよね、多分気持ちがあってもやっぱその職場状況でできないとかさ、
うん、
全然あり得るんだけど、でもやっぱそういう意味ではこう自分たちがいるこういう IT 系のこう業界っていうのは、
うんうん、
すごいありがたいなって
そうですね
思った。なんかやっぱね、ここ本当に半年ぐらい、うん、
みんなお迎え行ってますもんね。お迎え
行ってるよ、やっぱ
お父さんね。
うん、なんかやっぱ私が子供小学校のぐらいの時ってやっぱちょっと保育所に行ってる子の方がなんか絶対数がどうだったのかちょっと分かんないけど、なんかまだ専業主婦、お母さん専業主婦で幼稚園に行ってるっていう子がなんか割と主流だった気がするし。
そうなんでしょうね、なんか小学校入ってからそうなんか保育園だったとかいう話にも多分ならないくてよく分かんない、覚えてない気ですけど、
うんうん、
でもね全然あの幼稚園専業主婦で幼稚園でっていう感じだったけど、今どうなんでしょうか
ね。どうなんだろうね、それでも多いのかな。やっぱなんか私はなんか当たり前にこの状態にいるからさ、逆に気づかないっていうか、うん、そこが
そうですね、うん、気づかないね、
うん、だからでもやっぱこのそういう活動を始めたっていうのももちろん、まあ、あるんだろうし、こういうなんかねリモートが普通にできる状況になったっていうのもあるんだろうし、なんかそれがすごい、なんか自分がすごい恵まれた環境にいるなっていうのをね、なんか最近本当最近で、そうそうそう、だから、
ね、
うん、ありがたいなと思いつつ、でもなんか誰もがこの状態になれると本来的にはいいなって。
本当はそうですよ
ね、まあ、もちろん絶対無理な人もいるから、そういう人が逆になんかどうしたら働きやすくなるのかみたいなことをね、なんか考えつつも、でもなんかこれが当たり前になんか受け入れられてできるね、なんか働き方みたいなのが、
うん、
もっといろんなね、なんだろう、可能性があるよな、別にあのジェンダー関わらず。
そうですよね、うん、そっか、もう育休中だから、そのね、せっかく発足したあの会社のね D&I 組織の現状がまだどうなってるか私、うん、把握できてないんですけど、
うんうん、
そうなんか、
いやそう、だからなんかこの前育休取得した男性とかと話してたんだよね。で結構まあうちにもポコポコそういう方がいるから、でその人が言って、うん、がこうパッとあのコメントされたことで、まあ、まあ当たり前にそうだよなって思ってたんだけど、なんか改めてこう目から鱗だったのがなんか、
うんうん、
いや普通にやっぱ自分が男性だけ男性でその自分に子供が生まれた時に当たり前にそう子供が例えば立ったとか話したとか、うん、そういうこう子供だからこそ赤ちゃんからこう育っていく子供のそういう特別な時間に 男性だったら当たり前に立ち会いたいんですよねっていうふうに言われたんだよね。
うんうん、
で、まあ、確かにそれってなんか変な話、今まではね、そういうのをこう女性が主に担ってきたみたいになってるから、うん、なんかそれはなんか女性がそういうのをなんか、まあ、確かにその働くっていう観点で言えば、なんか女性に難しさはあったのかもしれないけど、でもまあ男性は男性で、まあそうやってなんか一生懸命こう社会で働かなきゃいけないっていう謎のこうやっぱプレッシャーみたいなのがやっぱあったりとかをして、うん、で、当たり前に子供が生まれて、そういうなんか大切な場面に立ち会いたいって思ってても、立ち会えないっていう人たちがやっぱりいる、
うん。
だからそこはなんかやっぱその、まあ女性っていう観点だけではなくて、
うん、
当たり前にそうやって思ってる男性がいるんだよっていう観点でもなんか考えていかなきゃいけないし、なんかだからそういう意味ではちゃんと誰でもね、なんか育児参加っていう観点で言えば誰でもそういうふうに参加できるふうになっていけばいいなっていうのをすごい思って、それをなんか実際こう男性のからこう直でこう言われた時にはそりゃそうだなって。
まあ確かにあの我々だとどうしてもね、女性側のね育児とこう仕事と両立するかとかいう話とか、まあ、なんか女性がねこう社会にもうちょっとこう参画するにはみたいな、そっち視点からのやっぱ話入ってくること多いけど、なんか男性もそうですよねの気分になってみれば、なんか今まで仕事をどうしても男が稼がなきゃいけないみたいに思われてたのを、自分だって育児とかなんか家のことやりたいしっていう思ってるってことですよね。
そうそう、さっき言ったそのピアノの先生がこう男性が頑張らなきゃいけないよねって、それってまあ社会からのプレッシャーがこうなんていうの、個別として出てきてるわけじゃん。
だからそう、男性バージョンで考えるとそれもそれでね、なんかだから自分が昨日いたのがパパだったと思うと、あなた頑張んなきゃダメよねって言われたみたいなもんですもんね。
そうそう、それってさすげえプレッシャーじゃない
か。確かに本当そう。本当ですかね。なんで俺がみたいなことになる。
そうだよね。うちもあのねパートナー頑張るんでみたいな、お二人で頑張るみたいな感じじゃん正直。
そうそうそう。
いやだから本当そういう意味ではなんかね、一個の視点、まあもちろんなんかそのやっぱりね歴史的背景からやっぱ女性の方がやっぱそういう権利的な問題ではなんかいっぱい、
うん、
なんか後人を排してるっていう言い方が正しいかわからないけど、そういう部分が多いから、うん、ね、そういう部分での推進はすべきだけど、やっぱりね男性だって別に生き方になんか多様性があっていいじゃんって思うし、
この通りですね、
うん、っていうのをなんか改めてそのなんかこうリアルなコメントで対話の中で聞いたの結構衝撃だったなって、うん、さ当たり前なんだけど改めてそうしたいんだってい こう思いをこう聞くっていうのは、
そうですか、そうか、うん、確かにそうですね、そういうヒアリングっていうか、うん、まあ話してるだけでもいろいろ見えてくるものがあり
そう
ね、
うん、
うん、ね、男性女性ってとこだけでもないし、さい
そうそう、いろんな形がねやっぱあると思うから、
うんうん、なるほど、そう本当だから、これの流れで言うと、そう今読んでる本で Google のねあの、
うんうん、
プロダクトインクルージョンの話もしたかったんですけど、それがあの、
うんうん、
本が今手元になくて正式なタイトルなんですけど、なんかそうこれ別に今日全部話すつもりじゃないんですけど、
うんうん、
あのねねちょっと一瞬待ってもらっていいですか、本取ってきて。お待たせしました。そう、Google 流、ダイバーシティ&インクルージョンっていう本で、
うんうん、
インクルーシブな製品開発のための方法と実践っていう、まあ、サブタイトルの本があって、
うんうん、
これはと思って、私全然本読むの遅いし、全然あの読み込む人じゃないんですけど、久しぶりに買って、まあ、読んでるんですけど、まあまあ進まない進まないっていう、その赤ちゃん片手にね。
はいはいはい、
全然あのプツプツプツプツ途切れて進まないながらもちょっとずつ読んでいて、
うんうん、
まあ、それはその何て言うのかな、まだね1章2章ぐらいしか読めてないんであれですけど、うん、結構その私が探してた答えが書いてありそうな気配が結構していて、それが何かっていうと、プロダクトインクルージョンっていうその、うん、なんかそのダイバーシティ D&I とかっていうと基本的になんか人材とか人とか組織とかについての文脈で語られることが多いと思うんですけど、なんか そういう話を それは多様な方がいいのは良さそうなのは誰もが聞いてもまあそりゃそうだよねって話じゃないですか、でこれをその、うん、経営者とかそういうなんか意思決定をする人とかと話した機会がまだ全然知識がない時に こういうことしていきたいみたいな話とかをしたことがあったんですけど、
うん、
やっぱり、経営者の立場からしたら それはもちろんその方がいいし、その女性のエンジニアを増やした方がいいのはそれは分かるんだけど、
うんうん、
なんかその、ね、経営する立場から、その指揮を取る立場からしたら、その男性女性関係なく、まあ、もちろんできる人が欲しいと、
うん
うん、まあそれはお金にも直結するしね、まあ、っていうところに対して私はあの、うん、返せる言葉がまあなくて、まあそうですよねみたいな、
うん、
でもやっとしながらも、うん、まあ、まあ言ってることは分かりますよね、株式会社だし営利企業だしみたいな、
うんうんうんうん、
思ったりしたんですけど、なんかこの Google 流っていうのは、そのプロダクトに、そのプロダクトにそのダイバーシティ&インクルージョンの視点を入れることで、そのだから経営的にも、
うん、
経済的にも、こう、
うん、
そして人的にも、あのチーム的にも幸せになる、あの正しいことをして成功する方法っていうのを、
はいはい、
ための実践的ガイドブックって、それの具体的な多分道しるべがあるっぽいんですよ。読めてない途中なんですけど。だからで、うん、それで、うん、なんか途中まで読み進めてるけど、例えばその、まあ、ここですごい出てくるのは、見過ごされてきた人々って、そのアンダーリプレゼンテッド、マイノリティなのかな、
うんうんうん、
っていう、これはあの日本語訳された本なんですけどね。
うん
うん、で、なんかそこに、うん、ちらっと書いてあったのが、例えばその見過ごされてきた人々の持つ機会と購買力っていうのが、
うん
うんうん、どんなもんかっていうグラフとかがあって、例えば、これから 2,3 年でインターネットユーザーとなる人数っていうのは世界で実は7億人まだいるとか、あのこれって何誰かっていうと、もっと全然、うん、なんて言うんだ、発展途上国、
うんうん、
で当たり前のように我々がテクノロジーインターネットを通していろいろできていることすらできてない人たちが、
はいはいはい、
まだ実は7億人いるいたりとか、
うんうんうん、
あとはあの障害を持つ消費者の、世界市場っていうのが実はまだ1兆ドルあるとか、世界の女性の収入は18兆ドル、あとなんだ、あのアメリカ、やっぱりこれアメリカの話が多いですけど、アメリカにおける黒人の購買力が 1.4 兆ドルとか、なんかだからそういう、うんうん、製品とか、その我々が開発してソフトウェアですよね、
うんうん、
に、プロダクトインクルージョンの視点、ダイバーシティ&インクルージョンの視点を入れ込むことで、あの、うんうん、見過ごされてきた、今までそのマイノリティだからいいやって見過ごされてきちゃってた人たちへのアクセスを、うんうん、あのこういった具体的な経済効果があるよっていうのを示していて、
うんうん、
これまだ冒頭だけでそういう話をしてるんですけど、だからその世界のダイバーシティを念頭に置いてプロダクトを作って、だからデザインとマーケティングのプロセスの中心にインクルージョンを据えることで、まあ、今言ったみたいな本当一例に過ぎないんですけど、そういった面のなんか、意識の低い組織が見逃している何兆ドルもの世界の支出を活用するチャンスが手に入るっていうような、まあ、冒頭があるね、あ、なんかここら辺の話がうまくなんかこうまとめられるようになるといいなという気持ちで読むと、なんかね、あれですよ、言いたいこと分かります、あのこう なんかこうね、もやっとするというか、私 D&I とかそりゃやった方がいいに決まってるけどさみたいな、じゃあ極端な、そんなこと言ってくる人いないけど極端なし、じゃあそれ何の利益になるのっていう問いに近しいものの答えが返せるようにだからその正しいことをしてちゃんとその、うん、もちろんそんなあのみんな分かってるとは思うんですけど、極端なこと言ってくる人はいないとは思うんですけど、うんうん、ちゃんとそこら辺の具体的な事例とかデータとかを、
はいはいはい、
うん、見て、そう、そういうのをなんか復帰したらちょっとこういう視点を持ってね、やっていけるといいななんて思いながら、
うんうん、そう、今、そういえば私たちもさ、まあ、ゆうちゃんも一緒にやってるあのプロジェクトだけど、なんかそのプロジェクトの中で本をみんなで読むっていうのを やり始めて、
ほほほ、
でそれはまあダイバーシティ&インクルージョン経営これからの戦略と働き方っていう本があって、うん、
はい、
あのちょっとメンバーの中の、あの、まあ、リサーチャーの人に何個かこうこれ読めばいいんじゃないかみたいな書籍を挙げてもらって、うん、でまあ一旦これを読んでみようっていう感じでこう
書
いたんだけど、うんうん、なんかそれにもやっぱこうそういうなんだろう経営的な観点みたいなところで、やっぱりその投資的な観点、投資家的な観点からもやっぱりその社会的な、なんていうの、貢献とか社会評価みたいなところに対してきちんとこう監視の目を向けていって、 その社会のこう一員としての会社、多様性の 一部としての会社としてどういう貢献が、まあ、この企業ができてるんだという観点からきちんとこう投資もしていかなきゃいけないよねみたいな、やっぱその長期があるみたいな。だからこそやっぱその例えば経営陣の中の多様性だったりとか、まあ、外部と役を、ね、入れちゃんと入れなきゃいけないよとか、まあ、そういう制度的にもそういうふうにやっぱ向かっていってるから、まあ、単純にその、まあ、その当たり前じゃん、ダイバーシティ&インクルージョンやるべきだよねみたいなこう、まあ、潮流がなんとなくあるような気はするけど、じゃあ本当それ経営的な観点でも必要なんだっけっていうと、まあ、こういう観点もあるんですよみたいなこととかも書いてあったりとかして、なんか、こういうのね、ちゃんとこう、知識としてすごい入れるのは大切だなとかって思ってたから、
そうですね、
今のゆうちゃんの話を聞いてそうだなって、なんか、ちゃんとデータとかね、なんかこういう、まあ、世の中の制度とか、そういう市場的な観点からも、やっぱそういうことをやることが意義があるみたいなのは、ちゃんと自分たちでね、説明できるように学んなきゃいけないなっていうのはすごい思うよね。
経営戦略として正しいことなんだよって、なぜなのかっていうところがね、ちゃんと説明できるようになりたいなっていう気持ちが。
わかるわかる。
あとはね、本の流れで言うと、そう、今松井さん言ってたのも良さそうだし、なんかワッフルの中とかで、おすすめされてよくされてるのは多様性の科学っていう本、またベストセラー1位とかになってますね、これもすごい読みたいなと思っている。そう、多様性の科学って書いてあるから、おそらく科学的なね見解に基づく多様性の話が書かれているのであろうと思いながら、全然進んでないですけどね、読書が。そうそう、なんかでもこういうところにアンテナ張っていきたいですねっていう話よね。
本当そうだよね。やっぱこうね、なんかやっぱ自分はやっぱ子供を育ててるから、やっぱその、こういう意識をこうやっぱ当たり前にこう人間として持たせるにはどうすればいいんだろうっていうのはすごい考えるじゃん。なんかやっぱこう大人に、まあ私は多分比較的なんかずっと、なんでそのなんかこう親が例えばその男の子だ女の子だみたいな、そういうなんかこうカテゴリーを、まあ例えば言ってきた時になんでだろうっていうのをずっと思ってなんかこうと来た人間なんだよね。でもなんか自分がなんでそうなったのか私もよく分かんなくて。
ほうほう、やっぱ言われてました女の子はみたいな。
なんだろうな、でもやっぱりなんか女の子が嫌だなって思った時期がすごいやっぱあったりとかしたの。なんか、すごい嫌だなって小学校3年生とかぐらいかな。なんかそういう風に思った時とかもあったりとか、はい、なんか、すでにそういうことを考えてきたなっていうのはあって。でもなんかそれってなんか、なんで自分がそうなったの、まあ、いや、そういう風になってるのかは自分でもなんかよく分かってないんだけど、でもなんかそれをなんかやっぱ当たり前なんかその、例えばさっきそのね、男の人の方にこう稼がなきゃいけないはね、言葉に対して、なんか、まあなんか違和感を持てるか持てないかっていうのがさ、第一段階あるじゃん、やっぱ。当たり前にそれを受け入れちゃうっていうこともまあさ、普通になんか今だったらありえるし、別になんか喧嘩腰になる必要はないけど、いや、全然そんなことないで、ないよねって、いろんなあり方があってもいいじゃんって思ってほしいなって。こういうふうにこう子供を育てるのにはすごいどうしたらいいのかってさ、自分たちはこうやって大人になってからいろんな本を読んだりとかさ、
そうか、
いろんな人を話を聞いてさ、なんか、あ、そうだよな、こういうふうに考えるなとかって思うけど、でもなんかこう子供になんかそれは当たり前にこう、対もらうにはどうすりゃいいんだろうみたいなのをすごい最近考える。
我々はさ、なんか普通に多分がっつり働いてるじゃないですか、母親が。だからなんかまあ特に何も、これといった声かけとかしてなくても、まあなんとなく子供たちはね、例えばその何かっていうと、うち娘と2歳違いの息子がいて、お姉ちゃんと弟なんですけど、おままごとをよく知ってるわけですよ。それを見てるとやっぱり娘の方がね、じゃあお母さん今から仕事行ってくるかなとか言ってやってました。なんか同じものを持って、ちょっと何とか言って、今お母さん忙しいのよとか、カタカタカタって何かやってるんですよね、娘が。で、これ、あ、何これ私じゃんと思いながら、 まあと思いながらそんなんなのって思いながらも、まあでもまあ順調に育ってるなっていう、そういう、
ね、
もう当たり前のように別にお母さん家にいなくて、そのままごとの中ではね、
うんうん、
じゃあお父さんちょっと今日ご飯お願いねとか言って、まあ気持ち娘が上だからもう娘が全部指示出してるだけの家庭になってますけど、うん、なんかまあでもそういう観点はやっぱり、うん、私が何か言ったわけではないけど、
そうだよね、
けどそこは大丈夫、なんか順調に育ってんのかなとか思いながら、 あとはなんか気をつけてるってほどじゃないですけど、まあ、声かけとしてはもうやっぱり、うん、女の子だからとか男の子だからっていうワードだけは発さないようにはしてますね、うん、絶対。
そうだね、まあ、それはさ絶対するんだけど、でもなんかさ手に入れてこないという概念なんか例えば
そうなんですよ、
やっぱなんか女の子だからピンクとかね、例えば
そうなんかね、やっぱりそういうところはまだ保育園とかね、
そうそうそう、うん、そうでもまあその好むのはなんか別にその子の好きなこととか全然いいじゃんって思っちゃうんだけど、
はいはい、
なんか難しいよねそういう、やっぱこう社会に出ると当たり前にそういうのが転がってるから、そういうのこう拾ってくるじゃん、で拾ってきた時にでもなんかそれは間違ってるよっていうのは違う気もして、
うん、
なんかいや好きなの選べばいいじゃんって、でなんかそういうふうに考える人たちがなんかいることをなんか否定するっていうのは変、なんかおかしな話、うん、またそれはそれでなんか違うよなと思いながらもさ、
うん、
らしいよね。だからなんかそのすごいそこをなんかこうどう伝えればいいのかなっていうのは毎回なんか悩むなって思って、あなたがこうとそれが好きなのは全然構わんが、なんかそまあ結局人にそれをなんだろう押し付けるのは違うよねって多分言いたいんだろうけど。
ありますよ。だからうちなんかは息子の方が全然私もちろん男の子だからなんて一言も言った覚えはないのに、やっぱり、うん、大きくなるにつれてちっちゃい時は赤色好きだったんですよ、
うんうん、
でなんか保育園いつからかなんか赤が嫌だとか言うようになってきて、
あ
男の子だからとか言い出していきなり、
あそうだよねそうだよね、うん、
男の子だからなんか青か緑にするとか言い出したんですよね、だから、ああみたいな、そうなのかな周りはって思
う
ながら、
うんうんうん、
まあ、そこら辺はまあ避けられないけど、でもまあ声かけとしてはね、まあ、今はそういう風に多分周りの目とか気にして言ってると思うけど、
そうそうそうい
いんだよって、別に自分の好きな色を選べばいいんだよっていう風にはまあ常には言ってますね、今すぐは もちろんいやいやとか言ってますけど、まあまあそれがきっと、うん、大人になってから何か、うん、考えの影響すればいいかなと思いながらも、うん、難しいですね、まあ、だから子育てにおいてはね、やっぱりまだ外では、うん、なんかなんとか広場とか行くと、まあ、そういう風に発言してるお父さんとかも気になったりするんですけどね、
はいはい、でもああいうのなくなったくない、なんかこうおもちゃ売り場でもさ、女の子用おもちゃ、うん、男の子用おもちゃみたいな、
やっぱり
あったよね、
やっぱりそう、多分それもそうですね、なんかアメリカとかウォルマートかどっかとか忘れたんですけど、ターゲットかどっかでもそういう、うん、男の子用女の子用っていうのをもう全面的にやめたみたいなニュースがどっか見たことある
ね、
そうなっていくから自然にきっとね、ちょっと我々の時よりはなんか、ね、うん、そうかなって思いますけど、
だからね教育現場も結構やっぱフレッシュになってほしいなという思いはあるよね、なんか常にこうアップデートしていっていただきたいというすごい気持
ち、多分だからこれも、うん、未だになくなりはしないか分かんないですけどね、小学校入ってで、まあ、男の子の出席番号、女の子の出席番号っていうのが振られる。
ああ、あったね。なんかね、例えば昔あったわ、それ。
あ、なんか 今もありません？
あるの？今も。
あれな、うん、あったと思うんですよね、多分。
え、
なかったらすみません。で、そういうのもなんか、じゃあ、大人でそれを当てはめてみると、じゃあ、どちらにも当てはまらない人どうするねみたいなことになるわけで、そういう裁判方法とかもなくなっていくのかなと思いました。はい、
いろいろ世の中はまだまだ全然転がってて、そういうのは、
うん、やっぱりね、そういう教育学校とかがやっぱり一番保守的なところもあるから、うん、IT 企業とかで勤めてる人から見るとすごいギャップを感じること多いですよね、
うんうん、おいおい、うん、
学校はね、
まあでもちょっとずつねやっぱ変わってきてるから、
うん、そうですね、
草の根でもねやっぱりちょっと思うよな、本当に
ね、そうですね、うん、まあ、これは多分、うん、全部は話しきれないんで、また
ね、
会に私も超、ね、ちゃんと本読み終わったらちゃんと話したいんですけど、
yes.
はい、っていうのでなんかもうすでに40分とか
長い長いあっという間でした
ですけど、ちょっとね、もう一つだけトピックスいいですか、言っても。
あ、っていうか私ね、実は次があるんでございますよ。
あ、3時？なるほど、わかりました。
私が遅れたんだけど、
はい、ないです。もう一個、そうそう言いたいなと思ってたことがあったんですけど、ちょっとやっぱりジェンダーロールとかのね話は盛り上がりがちなので、
そうだ、ね、
じゃあ次回行きましょう。
はい、全然来週とかでも逆に大丈夫なんで。
あ、そうかそうか、あのほらアンカーのあのスポティファイのね視聴傾向まとめのサイト
で、
あれのことをちょっと言おうかなと思ったんですけどね。またじゃあ次回にしましょうね。
はい、
もう一回ぐらい
やりましょう。
やりましょう。ではでは。
はい、ありがとうございます。